日は僕弾んだもんなのだ。2024年8月5日月曜日の株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局始めるのだ。今日は AI やエンジニアリングに関する気になる記事を4つ紹介するのだ。1つ目の記事は生成 AI エージェントの実装入門、ラングチェーン版とランググラフ版を対比というタイトルなのだ。ようやくこの記事は2024年7月発売の書籍作りながら学ぶ生成 AI アプリ&エージェント開発入門を参考に Google、Colab で動作する生成 AI エージェントを実装した内容を解説しているのだ。ここで英語スキル発動 AI ズンダモンに変身、書籍の内容をベースに Google コラボで動作するように変更を加え、ラングチェーンのエージェントエグゼカッターとランググラフのリアクトエージェントエグゼカッターを対比して実装しているのだ。具体的にはユーザーの質問に対してウェブ検索を行い回答を生成するエージェントを作成したのだ。検索には DuckDuckGo を使用し、検索結果からウェブページの本文を取得するツールを開発したのだ。ラングチェーンではエージェントエグゼカッターを使用して、ランググラフではリアクトエージェントエグゼカッターを使用してエージェントを実装し、両者の違いを比較しているのだ。ラングチェーンエージェントではエージェントの思考や行動の結果をアクサングラーブエージェントアンダーラインスクラッチパッドアクサングラーブに格納するけれど、ランググラフエージェントでは各ノードのメッセージに格納されるのだ。ランググラフエージェントはグラフ構造で動作するため、ステイト、モディファイアを使用して各ノードのステイトが変更される前に何をするのかを定義するのだ。この記事ではラングチェーン版とランググラフ版のエージェント実装を対比することで、それぞれの利点と欠点を理解することができるのだ。生成 AI エージェントの開発に興味があるエンジニアにとって参考になる内容だ。2つ目の記事は最強ローカル LLM 実行環境としての Emacs というタイトルだ。ようやくこの記事は Emacs からローカル LLM を活用する方法について解説しているのだ。ローカル LLM とは自分のパソコンで動作する LLM、 大規模言語モデルのことだ。まずローカル LLM の基礎知識として、 LAMA や LAMA、EKT、OLLAMA といった技術について説明しているのだ。 OLLAMA はローカル LLM を簡単に扱えるようにするためのソフトウェアだ。次に Emacs からローカル LLM を扱うためのライブラリ、LEM と、そのライブラリを活用したフロントエンドパッケージ ELLAMA を紹介しているのだ。 ELLAMA は様々な LLM を Emacs 上で透過的に扱うことを可能にするパッケージだ。 ELLAMA の設定方法や ELLAMA で利用可能なコマンドについて解説しているのだ。 ELLAMA はテキストの要約、翻訳、コードの保管、フォーマット変換など様々な機能を提供しているのだ。さらに ELLAMAソースコードを参考に独自に LLM コマンドを作成する方法についても説明しているのだ。 ELLAMA の ELLAMA インスタントや ELLAMA ストリームといった関数を使うことで簡単に自分専用の AI コマンドを作成することができるのだ。最後にEmacs がローカル LLM の実行環境として非常に優れていることを強調し、Emacs の AI 機能が今後ますます発展していく可能性について触れているのだ。3つ目の記事は500万人が利用する友達と遊べるたまり場アプリパラレルにおけるデータベース基盤の継続的改善というタイトルだ。ようやくこの資料は500万人が利用する友達と遊べるたまり場アプリパラレルのデータベース基盤の継続的改善について解説しているのだ。過去には クラウドベンダーのメンテナンスやイベントによるアクセス集中によってデータベースが不安定になり、サービスがダウンした経験があったのだ。そこでパラレルではポストモーテムを実施し、データベース基盤の対象外性と安定性を向上させてきたのだ。特にタイムアウト、サーキットブレーカー、コネクションプーリングプロキシという3つの機構が効果的だったとされているのだ。資料ではこれらの機構の実装例として MySQL、3MIAN、TOXITROXY、ビツなどが紹介されているのだ。新人エンジニアでも理解しやすいように具体的な例を交えて解説されているので、データベース基盤の改善に興味がある方はぜひ読んでみてください。4つ目の記事は、二次創作で地雷は避けられても大学生設定で担任教師が出てきてホームルームがあるとかになると、この人の大学はそうなのかもと調べてしまうというタイトルだ。ようやくこの TOGTER まとめは、二次創作における設定のリアリティについて議論しているのだ。特に大学生設定で担任教師やホームルームが登場した場合、現実の大学ではそうではない場合もあるため、作者の大学生活経験や知識に疑問を感じてしまうという声が多く寄せられているのだ。まとめでは、大学での担任生やホームルームの有無について、実際に経験した人々のコメントが紹介されているのだ。中には、担任生の大学や、全体向けの説明会としてクラス集会が行われる大学もあったことがわかるのだ。一方で創作においては、自分の経験が必ずしも一般的であるとは限らないという指摘もされているのだ。経験したことのないものを描く難しさや、現代社会における学生生活の描き方について多くの意見が交わされているのだ。このまとめは、創作におけるリアリティの重要性と、自分の経験が一般的であるという思い込みの危険性を改めて認識させてくれる内容だ。日本のエンジニアとして創作活動を行う際には、自分の経験だけでなく多様な情報や視点を取り入れることが重要であることを認識しましょう。今日の放送は以上です。今日は生成 AI エージェントの実装、EMAX でのローカル LLM 活用、データベース基盤の改善、二次創作におけるリアリティという4つの話題を紹介したのだ。来週の金曜日はまた新しい話題で会いましょう。番組への感想もお待ちしています。僕はずんだもん、ずんだアローに返信して、また来週会いましょう。